どうも、NBA は人です。トレードデッドラインが近づいてきた今日この頃ですが、今回お話ししたい内容は、メンフィス・グリズリーズです。まあ、なんで今この時期にそんなお話をするんですか、ということなんですが、ジャー・モラントが復帰した後から少し追いかけていたので、まあ、そのまま、よしみで、ちょっと気になっているというところで、お話ししようかなというふうに思っております。現地1月15日が経過した後に、まあほとんどの選手がトレード可能になっているという現状ですが、私としてはあまり興味がないので、今回は熊さんズことメンフィスグリズリーズをお話ししようかなというふうに思っております。それではお願いします。現地1月16日の試合を終えた時点で、メンフィス・グリズリーズはウェスタンカンファレンスで13位の15勝25敗、さらに怪我人が続出ということで、プレオフはすでに諦めモードな展開になっているんじゃないかなというのが、メンフィス・グリズリーズの現状です。じゃあ、なぜこんなチームを取り上げたのか今回というお話なんですけど、まあ、まずですね、なぜこんなことになってしまっているのかということなんですが、なんといっても去年ウェスタンカンファレンスで、まあ、2位で終わったわけですよね、このチーム。まあ、1回戦でレイカーズに負けたわけですが、まあ、なんでこんなレギュラーシーズン去年勝てていたチームが今こんなところに落っこちているのかという話なんですが、まあ、皆さんご存知の通り、エースのジャー・モラントが開幕から25試合出場停止になっているというところが、まあ、まず大きな原因じゃないかなというふうに思いますね。で、まあなぜ出場停止になっていたのかというのは今ここでは詳しく話すつもりはないんですけど、まあちょっとやっちゃったというところですかね。で、まあリーグから25試合出場停止ということでお達しが来ましたということですかね。で、まあその後もですね、マーカス・スマート、まあこれはオフシーズンの間にセルティックスからトレードで獲得した選手なんですけど、マーカス・スマートも序盤の途中で、まあ結構な時間を怪我をして離脱していたりとか、まあシーズンが開幕する前にスタメンのセンターであるスティーブン・アダムスが怪我をしてしまっていたり、控えの中でもかなり流れを変えることができるインサイドの選手であるブランドン・クラークという選手も、まあ、アキレス腱が断裂してしまったということで、今季はもうほぼ出れないというような状態が続いていると。さらに、他のベンチの選手も、まあ、続々と怪我をしていたというのが、メンフィス・グリズリーズの今季の序盤戦だったようです。で、今じゃあどうなっているんですかという話なんですが、エースのジャー・モラントは25試合の出場停止を明けて、まあ出てきたわけなんですけど、その後、現地7日ですね、1月7日の練習中に右肩の腱が切れたということで、シーズン終了の怪我になりました。まあチームには帯同してますね。試合中に、チーム盛り上げようと頑張っているっていうような様子は見えるんですけど、もう今季は出れないみたいです。で、マーカス・スマート。この選手も途中から出てきて、まあジャー・モラントとかとも一緒にプレイしてたりとかしていて、かなりいい活躍をしてたんですけど、この選手も、現地1月9日のマーベリックス戦で右薬指を負傷して、まあ6週間離脱になるということが発表されてます。で、その後ですね、まあもう一人、要となる、モラントの次に得点が取れるデズモンド・ベインという、まあ、スリーポイントがとっても得意な、まあ、選手がいるんですけど、この選手がモラントがいない間に結構支えていたスタメンの選手なんですけど、この選手も、いつですかね、現地1月12日のクリッパーズ戦で左足を負傷してしまって、6週間離脱ということでですね、まあもうほとんど主力メンバーが現状おりません。ですので、正直言って、 ここからプレーオフ巻き上げていけるかっていうと、プレーオフレースに参加できるのかというと、もう実際絶望的だと思います。絶望的なのか、絶望的な状況にしたのか、まあよくわからないんですけれども、まあもう絶望的ということで、プレーオフに入ってから、メンフィス・グリズリーズのユニフォームを見ることは多分ないと思います。まあ、ここで言い切ってしまうのもあれなんですけど、おそらくないです。で、じゃあ、ジャーモラントが、25試合の出場停止処分から復帰したときって、チーム強かったんですかっていう話なんですけど、モラントが出場した試合は全部で9試合あって、この時6勝3敗だったんですね。で、モラント抜きでは、現状、だと8勝22敗ということで、まあ、やはりジャーモラントが出てるか出てないかでえらい違うチームになってるっていうのが、まあ、スモールサンプルながら、まあ、よくわかるような勝敗の結果となっております。で、マーカス・スマートもあのシーズン序盤に、まあ、怪我をしたということだったんですけど、シーズン序盤に11月に怪我をしてたんですけど、この人もですね、まあ、その時足の怪我だったようなんですけど、17試合も欠場していて、まあ、ほとんど出れてないと、まあ、今回の一番の目玉の補強だったんですけど、まあ、出れてないということで、まあ、このチームはあまり今シーズン何も力を見せることなく、半分終了してしまっているというような状態ですね。ですので、モラントが戻ってきてからの試合は、いくつか見ていてというよりほとんど見ていて、まあそのモラントが戻る前の試合は全然見てなかったんですけど、モラントが戻ってきてからの試合はほとんど見たんですけど、普通に強いと思います。普通に強いんですけど、まあ、かといって、先ほど申し上げたようなスタメンのスティーブン・アダムスであったりとかブランドン・クラークという選手がいないので、彼らの得点の、まあ、生命線となるような、まあ、セカンドチャンスポイントとオフェンスリバウンドというところがあまり強くないので、まあ、そこで得点力がちょっと落っこちてしまって苦しい戦いになっているなというような気はするんですが、彼らが戻ってきて、まあ、その前のシーズンに見せてたような役割と仕事、力を示すことができれば、まあ、得点力は戻ってきて、で、彼らがいなくてもディフェンス力はかなり高いので、まあ、普通にみんな揃った時は強いんじゃないかなというのが、このチームのポテンシャルじゃないかなと私は踏んでおります。ちょっと統計値とかを表せないので、具体的などこがどうなのかということを語り尽くすことはできないんですが、まあ、ちょっと、ながら聞きをしていただくぐらいでちょうどいいポッドキャストでやっておりますので、ちょっとご容赦くださいというところですかね。はい。で、このメンフィス・グリズリーズというチームなんですが、今季はまあもうほとんど終了してしまっていますよというような状態なんですけれども、現状メンフィス・グリズリーズは将来に向けてどんなものを持っているのかというところをここでお話ししたいかなというふうに思っております。ですね、本日の2024年1月17日の、まあ、日付が変わるぐらいのところでこれを録音しているので、その時点での、お話をしたいんですが、バスケットボールリファレンスの、今シーズンの、まあ、各チームの平均年齢で、見たところ、メンフィス・グリズリーズは、NBA のリーグの中でも6番目に若い 25.2 歳という、平均年齢のロスターを持っております。一番若いのが OKC の 23.1 歳ですね。彼らすごいですね。こんなに若いのに、今、ウェスタンカンファレンスで2位でしたっけ ?3 位だったか2位ぐらいにいるので、まあ、大したもんだなというふうに思うんですが、メンフィス・グリズリーズもシャットダウン、半分シャットダウン状態なんですが、まあ、将来に関してはなかなか、まあ、有望視できるんじゃないかなというような平均年齢となっております。まあ、ベテランが、ちょろちょろいるんですけれども、まあ、全体的な、まあ、ロスターの若さというところで見たら、まあ、リーグでも指折りの若手のチームというところになってきますね。まあ、なので、よく、現地の方の記事を読むと、まあ、ヤングエリートスクワットというふうに書かれているので、まあ、その認識は間違いないんじゃないかなというふうに思っております。はい。次ですね。ドラフト1巡目指名権は、彼らはオリジナルで 向こう7年間抱えてますということで、まあ、アンタッチという状態ですね。ですので、実はですね、今季が終わった時に、ドラフト指名権は保持しているので、まあ、トレードデッドラインでトレードとかしない限りは、彼らはそのまま彼らの順位でドラフトが引けるというような状況になりますので、まあちょっと細かいこと言うとサンズとスワップできるとかそういうところあるんですけど、まあおそらくサンズよりかは、順位が高くなると思いますので、メンフィス・グリズリーズが負ければ負けるほど、まあドラフト指名の順位は、まあ高くなっていくというような、まあ構図が出来上がっているということですね。で、まあ、これをどう使うのかというような予想は、後ほど申し上げたいと思います。で、先ほども少し申し上げました、ちょろっと、触れましたが、全員揃うと普通に強いと思います。で、何が課題なのかっていうと、ハーフコートオフェンスだと思いますね。ちょっと、深掘りしたお話をしますと、今期のメディアデーで、ヘッドコーチであるテイラー・ジェンキンスさんが言ってたことが、メンフィス・グリズリーズのオフェンスを3段階のギアに分けているというようなことを言ってました。で、どっちがファーストだったか、どっちがサードだったかちょっと忘れちゃったんですけど、サードギアっていうのが、いわゆる、まあ、速攻とかトランジションの展開ということで、まあ、これは彼らはもうすでに、もう全く、課題にもしていないし、得意分野だというふうな認識みたいですが、まあ、セカンドギアと言われるようなところの、まあ、ハーフコートオフェンス、とか、まあそういうところにちょっと課題があるので、そこに少しこう注力したいみたいなことは、言ってましたね。で、ファーストギアっていうのが、まあ ATO とか、まあタイムアウト明けのプレイですよね。とかそういうようなところだというふうに言ってたので、まあセカンドギアの部分を、まあどうにかして、まあこのチームは強化していきたいんだということは言ってました。ですので、ハーフコートオフェンスに関しては彼らは課題だと思っているようです。で、モラントが戻ってきた後の試合もいくつか見ましたが、まあどうしてもジャーモラントのかなりこう、なんていうんですかね、相手のディフェンスを、引きつけるような、まあちょっとまあ私の中では彼のスーパーパワーというふうに、勝手に、命名してるんですけど、まあ彼が注意を引きつけたところで、まあ的確なところにパスをさばくとか、まあ彼のスーパーパワーを使って、まあ相手の注意がそれたところでディフェンスが破壊できるような場所にまあ誰かがカットインするとか、まあそういうようなプレーでハーフコートオフェンスは成り立っているというような認識ですので、デズモンド・ベインとかも結構ゲームを回すのが上手かったりして、マーカス・スマートもセルティックスの時と比べると、ああこの人いろんなことできるんだなというような印象でしたが、もう少しまあ、レベルアップする余地はあるんじゃないかなと、チーム全体で。で、オフェンスリバウンドとセカンドチャンスポイントがもう少し伸びれば、もっと簡単に攻めることができると思うんですが、まあ、プレイオフに入ってくると、まあ、それだけでは勝てないという面がありますので、まあ、ここをどうしていくのかなというのは見ものですが、今、怪我している人たちが全員揃うと、普通に強いと思います。普通に強いです。ハーフコートオフェンスが、その、いわゆる普通に強いナゲッツであったりとか、まあ、ボストンセルティックスであるようなチームとかと、戦ったとしても、ハーフコートオフェンスがあんまり強くないのに戦えるという謎の強さを持っているチームとなっております。ただ、ハーフコートオフェンスが課題がクリアできた時にどうなるのかというのは結構私ながら楽しみな点の一つですね。はい。で、まあ、ちょっと先ほどのドラフト一巡目指名権に関わることなんですけど、今期の、ま、目玉の、トレードであった、マーカス・スマートをトレードで持ってくるときに、その年の、まあ、23年のドラフト一巡目指名権と、アンドレ・イグダーラを、トレードで、持ってきたときですかね。いや、違うな。どっちだろうな。ちょっと、詳しく何とも言えないんですけど、ウォーリアーズから、まあ、トレードで、前に、獲得していたドラフト一巡目指名権を使って、あと、まあ、タイアス・ジョーンズですね。を使って、まあ、マーカス・スマートを、ポルジンギスのトレードの中で手に入れてましたと。で、この時ですね、まあ、タイアス・ジョーンズっていう、まあ、すごくいい、控えのポイントガードがいたんですけど、まあ、人格的にも非常に優れてるというね、まあ、文句なしの、まあ、一部ではモラントが出るよりタイアス・ジョーンズが出た方がグリズリーズが強いとまで言われていたような、すごくいいガードだったんですけど、まあ彼を今回、 マーカス・スマートを取るために放出したんですけど、まあ、ここにはですね、まあ、その戦力だけではなくって、まあ、もう一つですね、まあ、私はアスペクトがあるというふうにまあ見たんですけど、まあ、側面があるというふうに見たんですけど、まあ、そういうふうに言われていた、言われているのかもしれないんですが、基本的にはですね、タイアス・ジョーンズっていうのは、いい選手なんですけど、今シーズンで契約終わっちゃうんですよね。で、ただ、マーカス・スマートは、今シーズン含めてあと3期あるということなんで、ですね、まあ、おそらくというか、まあ、大体そういうふうに見られてると思うんですけど、ジャーモラントを中心としたタイムラインで、このチームは積み上がってるようなロスターになってると思われますので、まあ、いわゆる、まあ、モラントが契約があるうち、モラントがかなり活躍できる間に、まあ、サポートキャストは、まあ、入れ替えていく、リフレッシュしていくというのが多分このチームの作り方なんじゃないかなというふうに見えるんですね。と考えますと、トレードデッドラインというところで、まあ、ちょっと絡めてお話をすると、おそらく今、控えのセンターであるゼイビア・ティルマンという選手と、クリッパーズとかにいた、まあ、とってもシュートがうまい、まあ、ルーク・ケナードっていう選手ですよね。で、この選手っていうのも、まあ、契約が来年で、まあ、実質終了なんですよね。まあ、ケナードに関してはプレイヤーオプションなんですけど、プレイヤーオプションというのは、まあ、基本的にどうなるかわからないので、まあ、おそらくフロント陣は抱えたくない契約だと思いますので、まあ、おそらくこの2人が今期の、トレードデッドラインまでにトレードされるんじゃないかなというのが、まあ、見解ですかね。まあ、これ結構現地の記事でも言われてる感じなんですけど。じゃあ、そこで何してるのかっていうと、まあ、おそらく、その、メンフィス・グリズリーズは、モラントと、ジェイレン・ジャクソン・ジュニアと、デズモンド・ベインの、三角形の中に、まあ、パーツがぐるぐる回ってるっていうような、イメージだと思ってますので、まあ、彼らが、まあ、彼らとチームが、まあ、今季は勝ちに行けるというふうに判断したときに、まあ、ある程度、契約がまとまっているという状況のパーツを揃えて戦いに来るんじゃないかなということなので、彼ら3人以外は大体似たような選手を、まあ、ぐるぐるサイクルして、契約をこう、ジャグリングするっていうのが、多分このチームの、ジャモラントの、時代の、まあ、メンフィス・グリズリーズのチームの作り方なんじゃないかなというふうに思いますので、ゼイビア・ティルマンという選手とルーク・ケナードという選手は2月8日以降に、メンフィス・グリズリーズにいるのかは定かではないというのが、これからのメンフィス・グリズリーズに一番近い将来で起こりうることなんじゃないかなというふうに考えています。じゃあ何持ってくんのって話なんですけど、そこまでは分かんないですごめんなさい。はい。で、もう一つですね。まあ、ブランドン・クラークという選手が、まあ、アキレス腱断裂して出れてないんですけど、まあ、この選手がですね、結構契約をまだ持ってるんですよね、大きく。で、まあ、もちろん復活したらすごい優秀な選手で、まあ、とてもですね、身体能力が高くて運動量もとっても多いので、かなりいい選手なんですけど、アキレス腱の怪我というのが結構ですね、まあ、不安視されているというのは、まあ、結構よく聞く話なんですよね。彼のプレー自体がかなりハッスルプレーと身体能力が、まあ、フルに活かしたようなプレーになりますので、まあ、彼がその復活した時に、まあ、どうなるのかなというのは結構心配されているということですが、まあ、何しても彼が、まあ、あれの、怪我前の状態に近いような動きができるようであれば、まあ、メンフィスのベンチっていうのは結構安心できるような、ロスターになるんじゃないかなというふうに見ております。ということで、まあ、大きく言いますと、まあ、若いということと、まあ、ドラフト一巡目指名権は向こう7年間全部自分たちのオリジナルのものを持っているということ。今怪我している人たちが揃うと普通に強いと。で、ただハーフコートオフェンスだけが課題だと。で、今期のトレードで、オフのトレードで獲得したマーカス・スマートという選手に対して払った代償というのは、まあ、あまり大きいものではない。で、その中に見えてくるものとしては、彼らは、脇役の選手、ロールプレイヤー、もしくは、まあ、中心選手以外の選手ということに関しては、まあ、契約をジャグリングしているだけだというようなところと、それに関連して、まあ、いくつかの選手が契約切れに近いので、その選手たちは今季、最後まで残っているような気はしないと。で、控えの要である、 まあ、ブランドン・クラークという選手がどのような形でアキレス腱断裂から帰ってくるのかというところが、まあ、見物じゃないのかなというのが、まあ、近い将来での、メンフィス・グリズリーズに待っている、まあ、大きな要素の、トピックというところですかね。はい。で、私はですね、まあ、このチームは NBA で優勝できるポテンシャルは持ってると思ってます。で、優勝までの道のりとして、まあ、必要な、まあ、要素として、まあ、いくつか私の中で見解を今言いますと、まず、怪我人の復活ですね。まあ、怪我人が復活したら、まあ、普通に強いっていうのと、まあ、やっぱり怪我人は、まあ、出てるとね、フルで戦力使えないので、というところで怪我人の復活。あとは、ジャーモラントが、MVP を取るっていうところですかね。もしくは MVP 級の活躍をする。で、あとは、まあ、スコアラーですかね。まあ、これハーフコートオフェンスというところにかかってくるんですけど、まあ、スコアラー。で、まあ、デズモンド・ベインは、まあ、なかなかスコアラーとして見込めるというのはあるんですが、で、まあ、ジェイレン・ジャクソン・ジュニアも、まあ、得点力はね、いろいろなところから点が取れるのでいいんですけど、まあ、もう一枚いてもいいのかなっていう気がするんですよね。で、これが、まあ、マーカス・スマートでもいけるんじゃないかっていうような気もするんですけど、まあ、彼は一応ディフェンスの選手なので、まあ、ちょっと、また違うのかなっていう気もするんですけど、まあ、昨シーズンのトレードデッドラインで、まあ、ミカル・ブリッジスをオールインして取るとか、デュラントを、まあ、取りに行くとかっていうような話も出てたので、まあ、スコアラーは何かしら狙ってるんじゃないかなという気はします。で、まあ、それに関連すると、まあ、トレード前のトレードデッドラインで、スター級の選手を、向こう7年間、まあ、ドラフト1巡目指名権持ってますので、まあ、それを使ってオールインで取りに行こうとしていたというような噂は出てましたし、まあ、GM も、誰を取りに行くかとか、そういうことは言ってなかったようですが、まあ、オールインして、まあ、その、巨大な戦力を取りに行こうとはしていたということをトレードデッドラインの後に、まあ、会見で述べていたというような記事も見たので、まあ、ワンチャンチャンスがあれば、とんでもないスイングをしてくるというのは、まあ、考えられると。で、ただ、この時のトレード内容の交渉としては、まあ、モラントとデズモンド・ベインとジェイレン・ジャクソン・ジュニアは絶対トレードしないということだったらしいので、まあ、やはりその3人のトライアングルっていうのは、このチームは絶対に崩したくないというところが、まあ、噂程度ですかね。ですが、まあ、見えてくるというような、状況じゃないかなというふうに思います。ですので、メンフィス・グリズリーズというチームは、まあ、かなり注目に値するんじゃないかなというふうに個人的には考えております。ただし、今シーズンは ほとんどシャットダウンなので、シーズン終盤に、まあ、負けに行ってしまうとタンクって言われるんですが、まあ、実質、まあ、死に行ってるわけでもないんですが、残念ながら、まあ、現状ほぼタンクに近いような状態という状態になってますので、まあ、一試合一試合見ていくというよりかは、大枠で、まあ、見ようかなというふうに思ったようなチームという感じですかね。まあ、ただ、楽しみではあるというところです。はい。では、ここからは、まあ、こう、今日というか、まあもう日付が変わる、まあ結構夜中なんですけど、の中で今上がってる記事を、まあちょろちょろ見ようかなという感じなんですが、つい最近で言うとあれですよね。ね、我らがデイムさんが、ね、ブザービーター決めましたよね。最後の方だけ見たんですけど、まあね、まあ知ってたって感じですね。でも、バックス移籍してからは、ああいうシュート初めて決めたみたいですね。まあ、だけど、ブレイザーズ時代は、をね、よくご覧になってた方々たちは、まあ、知ってたって感じですよね。まあ、見てた時も、知ってたって感じだったんで、まあ、そのためにいると言っても過言ではないと思うので、まあ、楽しみではありますね。プレイオフ出て、まあ、結構、頂上の、ところで戦う姿を見るのは結構楽しみではありますね。あとは、まあ、トレードデッドラインのあたりのなんかお話がちらほら出てますが、 まあ、まとまったトレードっていうのがね、まあ、ウィザーズとピストンズのトレードみたいな感じで、まあ、契約のトレードとかね、まあ、なんか、いろいろまあ、解説されてるのもありましたが、まあ、ちょっと詳しく、記事は読んでないんですけど、まあ、朝起きて見たときに、まあ、どうでもいいわって思っちゃったんで、ちょっと非常に恐縮なんですが、まあ、ちょっとどうでもいいわっていう感じですかね。大枠で見たときとか、まあ、ケイド・カニングハムに、まあ、そのシューターを用意してあげたという点では、まあ、ね、そこを注目してみると、なるほどなとか、ああ、なんか結構いいトレードだったんだなというふうな感じなのかもしれないんですけど、まあ個人的に言うとまあどっちでもいいからっていう感じですかね。うん、なんかね、あまりね、なんかどっちでもいいかなって感じですかね。はい。で、なんか今やまあずっと名前出てるのはデジャンテマレですけど、まあ、行く先によってはなんかどうでもいいかなっていう感じはしますかね。で、シャンテマレという選手は非常にいい選手だと思うんですが、行き先によっては超どうでもいいなっていう感じですかね。キャム・トーマスが not comfortable with Nets rotation。なんかこれもなんかちょっとどっちでもいいかなって感じですかね。どっちでもいいばっかりでちょっと申し訳ないんですけど、なんかちょっと本当にどっちでもいいんですよね、なんか。そうですね。まあ、あまりトレードも起こってないようなので、まあね。まあ、どっちでもいいかなって感じで、しかないんですよね。なんかね。まあ、現地の1月15日が過ぎたので、まあ、ある程度大きな契約をした、バード権を行使しないといけないような、まあ、ね、再契約した FA の選手たちが、まあ、八村塁も含めて、まあ、トレード可能になっているという現状ですが、なんかあんまりね、興味がないんですよね、本当に。まあ、ちなみに言うと、序盤戦をいくつかの試合見てみて、私の中で優勝候補で挙げるんであれば、今季はバックスかシクサーズかナゲットが優勝かなというふうには私は踏んでます。うん、まあどのチームもね、ビッグマンのスーパーエースを抱えているというチームなんですけど、まあなんかそういう時代になるんじゃないかなというふうに私は考えているので、現状まあいろいろチームを見た感じ、まあすべてのチームを見たわけじゃないですが、見た感じだとその3チームがまあ優勝候補なんじゃないかなというふうに今は見ております。はい。で、まあ、あまりダラダラやってもしょうがないので、ここら辺で終わろうかと思います。更新頻度は、前回からは結構、間を置かずにやったんですけど、まあ、あまり更新頻度は約束できないですが、まあ、ちょっとちょくちょく、こうやって語りたいことが出てきたら、ダラダラと語っていこうかなというふうに考えております。YouTube でも、視聴うん。聞くことができますので、よかったらコメントとか、感想とか、書いていただけるようでしたら嬉しいです。まあ、ぜひ、ちょっといろいろお話ししましょうというところですかね。はい。では、今回はこの辺で終了です。最後まで聞いてくれた方、ありがとうございます。よろしかったら、チャンネル登録とか、ポッドキャストでフォローもお願いします。はい、ありがとうございました。